声の広報杉並。平成22年2010年6月1日発行、第1938号です。歩きながら元気と文化が生まれる街、杉並。杉並区コールセンター、電話#8800または3372-8800、午前7時から午後11時。粗大ごみ受付は午前8時から午後7時までです。6月は食育月間。毎月19日は食育の日。家庭や地域で楽しく、おいしく、みんなで食育。何気なく繰り返す毎日の食事ですが、知らず知らずの間に私たちの心や体を育んでくれています。そして一人一人の生き生きとした生活の礎ともなっているのです。とりわけ家族そろっての会話の弾む食卓や友人との会食は、より一層おいしく感じ、豊かな気持ちになります。こうした体験により、食べることへの関心や期待が湧き、ここから食育が始まります。問い合わせは杉並保健所健康推進課、電話3391-1015へ。遊びにおいでよ、食育アドベンチャーワールド。家族で食育体験してみませんか。私たちの心や体を育む大切な食について考えてみましょう。日時6月20日日曜、午前10時から午後4時。場所杉並保健所、荻窪 5-20-1。 対象4歳から小学3年生のお子さんと保護者。事前申し込みが必要な催し。父母と子で作る3-2-1の元気なおにぎり弁当作りと試食。時間、午前は10時30分から正午、午後は0時30分から2時。定員各30組、申し込み順です。参加費1人100円。申し込みは電話で杉並保健所健康推進課へ。当日参加できる催し。食育アドベンチャーワールド探検隊。食べ物の謎の国、早寝早起き、朝ごはんの国など。栄養バランスランチョンマットを配布します。ワイワイガヤガヤ、親子で育てたトマトの苗木発表会。時間午後1時30分。展示、野菜ソムリエもびっくり、おいしい野菜料理紹介。体験コーナー、お父さんやお母さんの元気アップ秘策紹介。栄養バランスランチョンマットができました。バランスの取れた食事の目安となる3:2:1、主食3、副菜2、主菜1を揃え、楽しく食事をするためのランチョンマットです。家庭での食事の際にランチョンマットを見ながら、食べ物や料理、健康のことなど何でもみんなで話題にすることから食育が始まります。食育アドベンチャーワールドに参加した方にこのランチョンマットを差し上げます。ランチョンマットは子ども編と大人編があります。子ども編のキャッチフレーズは、お腹すいたよ、ご飯まだ。お腹を空かせて食卓に着くことが最高のごちそうです。早起きして朝食をとり、元気に通園、通学しましょう。野菜料理、副菜をしっかり食べ、体を動かすためのエネルギー源として、ご飯やパンなどの主食もたっぷり食べることが大切です。大人編のキャッチフレーズは、脱メタボ弁当3:2:1。肉や魚、卵、豆腐などの主菜が多すぎると高カロリーになりがちです。そこで主菜の2倍量の野菜料理があると心地よく満腹感を感じることができ、食物繊維やビタミン、ミネラルを摂ることができます。また、血液中のコレステロールや血糖値などが安定し、メタボリックシンドローム予防にもつながります。 いずれのランチョンマットもバランスの良いお弁当の絵や写真と説明が書かれています。区議会を傍聴しませんか。土曜議会を開催します。問い合わせは区議会事務局へ。第2回定例会は6月5日土曜午前10時に開会します。本会議場で生の議会をご覧ください。本会議や委員会は定員の範囲内でどなたでも傍聴できます。申し込み5日土曜は直接区役所中棟5階へ、5日土曜以外は中棟3階区議会事務局へ。手話通訳を希望する方は希望日の4日前までにお申し込みください。本会議の模様は区議会ホームページ http://www.giki.city.suginamai.tokyo.jp/ で録画中継しています。会議終了からおおむね24時間後に速報版を掲載します。また1週間後には内容や質問者ごとにご覧になれます。一時保育を受け付けます。区議会を傍聴する方を対象に一時保育を受け付けます。対象、おおむね6ヶ月以上から就学前のお子さん、定員いずれの日も4名、申し込み順です。参加費は無料。申し込みは電話で希望日の7日前までに区議会事務局へ。支え合い、助け合い、健康を守る国民健康保険。国民健康保険は病気や怪我をした時に医療費の一部を負担するだけで安心して医療を受けることができる皆さんの健康を支える制度です。国民健康保険の健全な事業運営のため、保険料の納付と加入・創出の届け出を忘れないようお願いします。医療保険制度への加入が義務付けられています。医療保険制度は、1、勤務先の健康保険、2、同業種で組織する国民健康保険組合、3、後期高齢者医療制度、4、区市町村が運営する国民健康保険に対別され、いずれかの医療制度への加入が義務付けられています。加入や脱退の届け出は、資格喪失の日から14日以内に。勤務先の健康保険を辞めたとき、家族の健康保険の扶養で亡くなったとき、後期高齢者医療制度の対象となった方に扶養されていた方などは、国民健康保険に加入する届出が必要です。勤務先などから区への連絡はありません。保険料は区へ加入の届出をした日からではなく、職場などの健康保険の資格を失った日まで遡って納めていただきます。届出が遅れると、届出までの期間にかかった医療費は全額自己負担となることがありますのでご注意ください。また国民健康保険に加入していた方が就職し勤務先の健康保険に加入した場合は脱退の届出をしてください。後期高齢者医療制度の対象となった方は必要ありません。医療費の返還。勤務先の保険などに加入した後、区の国民健康保険証を使い受診すると、後日、区が負担した医療費を返還していただくことになります。必ず脱退の届出をし、保険証をお返しください。通知書、納付書を送付します。22年度保険料額通知書と納付書を6月9日水曜に世帯主宛に発送します。口座振替をご利用の方と年金引き落としの方には通知書のみです。保険料は4月から23年3月までの1年度分を6月期から23年3月期までの10回に分けてお支払いいただきます。 納付書は一括分と括期分を送付します。22年度保険料の計算方法。保険料額は医療分プラス支援金分プラス介護分です。介護分は40歳から64歳の被保険者に算定されます。なお、65歳以上の方は別に介護保険料を納めていただくことになります。医療分は、22年度住民税額に保険料所得割料率 0.8 をかけた額に、保険料均等割額3万1200円を加えた額です。後期高齢者支援金分は、22年度住民税額に保険料所得割料率 0.23 をかけた額に、保険料均等割額8700円を加えた額です。介護保険分は、22年度住民税額に保険料所得割料率 0.16 をかけた額に、保険料均等割額1万2000円を加えた額です。計算式の金額が最高限度額を超えたときは、最高限度額が保険料になります。最高限度額は、医療分が50万円、支援金分は13万円、介護分は10万円です。なお、これまでの7割減額、5割減額に加え、世帯の合計所得に応じて2割減額が新設されました。被用者保険のご本人が後期高齢者医療制度に移行したことにより、扶養家族だった65歳以上の方が国保に加入した場合は、保険料の減額があります。本文に戻ります。後期高齢者医療保険料の通知は、7月14日水曜に送付します。詳細は7月の広報杉並をご覧ください。確定申告などをしていない方へ。国民健康保険料は、前年中の所得金額や22年度の住民税額をもとに決定します。そのため、確定申告や住民税の申告をしていない方がいる世帯には、国民健康保険料に関する申告書の提出をお願いしています。該当する方がいる世帯には、6月下旬に申告書を発送します。特例対象、被保険者等に該当する方の保険料の減額。解雇、倒産などの理由で失業した方、特例対象、被保険者等を対象に、保険料負担が在職中と同程度となるように軽減する制度が新設されます。対象は次のすべてを満たす方。21年3月31日以降の離職。失業時点で65歳未満。雇用保険の離職理由が特定受給資格者及び特定理由離職者。雇用保険受給資格者証の離職理由が特定のコードに該当する。届出には雇用保険受給資格者証の原本が必要です。詳細は後日広報杉並などでお知らせします。保険料の付加方式が変わります。23年度から。現在、杉並区では保険料を住民税方式、都民税、区民税の合算額をもとに算定する住民税方式によって付加していますが、23年度から税制改正等の影響を受けにくい、旧正し書き方式、基礎控除後の総所得金額等をもとに算定する旧正し書き方式に変更する予定です。いずれも問い合わせは国保年金課、国保資格係。保険料の納め方。口座振替による納付。ご希望の口座から保険料を毎月末日、金融機関休業日の場合は翌営業日に自動的に引き落とすことができます。世帯主以外の方の口座でも申し込みができます。ご連絡いただければ、口座振替依頼書をお送りします。また、 区役所東棟2階8番窓口国保年金課、区民事務所分室駅前事務所、区内の金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局にもあります。通帳、通帳印、保険証を持参すればその場で申し込みができます。口座登録まではおおむね2ヶ月かかります。口座登録後、手続き完了のお知らせを世帯主宛に送付します。世帯主以外の口座名義人には通知できませんので、届きましたら口座名義人の方へお知らせしてください。年金引き落としによる納付。保険料額通知書の特別徴収欄に記載されている金額が年金から自動的に引き落としされます。納付書による納付。金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、区役所、区民事務所、分室、駅前事務所で納付できます。また6月から携帯電話を利用した納付が可能となりました。それぞれの納付方法の詳細は区ホームページまたは保険料額通知書に同封のチラシをご覧ください。ホームページは http://www.city.sugainami.tokyo.jp/ です。金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストアでは納付書の再発行をしていませんのでご注意ください。問い合わせは国保年金課、国保収納係。